今日夕方あ神崎川という駅があるんですけれども、阪急神戸線の駅ですね、各駅停車しか止まらない駅なんですけれど、そこの前で、前島和樹氏の、街頭演説が行われるというので私写真を撮りに行ってきたんですけれど、で、まあ、1時間演説が行われて、でその後片付けをしていた最中、まあ、ちょっと小腹が空いたねということになりまして、前島氏とどうしようかなって、ちょうど目の前に宮古そばがありまして、まあ宮古そばって言ったら関西ではまあっちこっち 駅中とか駅前とかにあったりするんですけど、これいいよねっつって入って、でまあ宮古そばっていうぐらいですから、そばうどんの店なんですけど、熊本ラーメンを頼みましてで、まあ多少舐めてかかってたんですけど、そこそこちゃんと熊本ラーメンになってましてですね、下手ななんかこうこだわった店で食わなくても別にここでいいやっていうか安いし、490円で一杯だから、まあこれでいいかなという感じで食べてきました。こちら関西に来て一番やっぱり驚いているのはラーメンの価格なんですね。だいたいこう800円台とか下手すると900円台、場合によっては1000円を突破っていうのが、まあ、ちょいちょいあるわけですね。で、まあ、熊本とか福岡とか行きますとね、特に九州ラーメンっていうのは安いんですよ。博多なんかでも下手すると300円台がありますし、400円台もまあまあ当たり前ですね。で、じゃあそれが質が悪いかというと、ちゃんと普通のクオリティを保っていて、人気のある名店だったりというのもあるんですけど、いつからこんなラーメンって高くなったのかなっていうね思うんですけど、それにつきましては後で、関西食べ物百科でおなじみのストロンボリまゆちゃんが今日は久々にスタジオにいるので、たっぷりとそこら辺をちょっとご考察をいただこうと思っているところですが、今日はなかなかな大人数でお送りしていきます QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西、新大阪 FMC F スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は榎木田新右衛門と
前島です。もう声が枯れてるのか舌を噛んでなんか変になってるのか
ボロボロじゃないの、
分かんないですけどはい、これがねノーマルになるように頑張りたいと思います。
そして、どうぞ。
黒豆をいただきまして、すでに一杯やっちゃってるヘクです、
はい、そしてどうぞ。
はい、お久しぶりです、ストロンボリまゆです。
そして今日はもう一人、FMC 九州から、わざわざこのスタジオにやってきたこの人です。
はい、シアンキートです。世紀末のミサのために来ました
、もうテンションがおかしい、
えのきだこしんやもんさんに参加していただいております
。
そして、FMC 九州の重鎮、平上優子さんはどこにいるんでしょうか。おい、
寝てますわ。
おい、
平上
さん聞こえてますか。
はい、聞こえてます。今聞こえました。
いかがでしょうか。
はい
自己紹介どうぞ。
今聞こえましたけど、ちょっと待ってください。
もう今から始まってます。どうぞ。
はい、平上優子です。
はい、はい、よろしくどうぞ。
はい、
フェーダーが下がってました
全然聞こえなかったです。
そうでしょうね、
全く聞こえなかったです。
フェーダーが下がっとったったい
2、3分ずっと無音でした。
そりゃんで、そりゃんだろたいあれ、もう今日はね、もうこっちもねバタバタでね大変伝え、ということでお送りしていきたいと思います。はい、久々ですね、こんなに人数が揃うなんで、まゆちゃんも久しぶりですよね。
お久しぶりです。はい、
どうですか、関西のラーメン事情、ラーメンが私高いと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。
あのラーメン屋さんって、初期投資がめちゃめちゃ高いらしいです、
は
い、他の飲食店に比べて、
はいはい、
であとまあ大阪家賃もやっぱり高い感じするんで、
ね、価格にそれが跳ね返る、
価格にだいぶ入ってるみたいですよ。
あ、
設備投資がやっぱ一番。
でも例えば完全に減価償却してるであろうと思える古い店とかでも高いよ
古い店高いですか。
安いのある？
でも700-800円もするか、
まあ、金龍とかはさ、うん、ああいうとこは安いけどさ、
うん、
ねえ、なんか
街
割となんか店がさ長続きしないっていうかしょっちゅう変えないの。
そうコロコロあのお店の名前だけ変えてる感じですね。
でそれ であの実は設備投資なんかしてないのに、うん、してる体で、
うん、
それで高くしてんじゃねえの、カルテルじゃねえのこれ。関西
あの奈良県とか言ったら奈良県行ったら、ね、あのかなりコスパのいいあのラーメン屋さんがありまして、
あれコスパいいか、
実はあのその
コスパ最悪だろあれ。
いやいやいや、天下一品の5倍の濃度のラーメンがなんとあれですよ、3倍ぐらいの値段食べれるっていうね。
あのラーメンか
別に濃くしなくていいんだけどね、うん、
やっぱり濃いのは、まあ、人情ですから。
いや人情じゃない
血圧だと思って
まあね、
つい最近オーガニックにハマっているはずなのに。
いやそう、あの豚骨もオーガニックやと信じてます。
いやあれはオーガニックではないと思いますね、はい、まあともかくお送りしてまいりましょう。まずはお便りこちら、こちらはですね、本当今日も操作がボロボロですね北海道札幌市からいただきました。39歳クリエイティブ社畜、ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回の QIC 後半で、アーティスト団地みたいな話が出ましたが、なんとなくそれっぽい匂いを感じる催しが神奈川県の湯河原温泉で実施されるようです。果たして成功するでしょうか、楽しみではあります、ということでいただきました。あの先週ね、あの例えば限界団地だとかいろいろありますが、そういうあの団地とかアパートとかを一棟丸ごと占有して、
はい、
そこにそのいろんなアーティストとかそういったものにこう絵描きさん写真家、いろんなこうオブジェを作る人とか何やらかんやらで入ってきて、でまあ、特に若い人ですよね。でそこに今度あのサンドイッチするかのように、 A 棟はアーティスト、 B 棟は、お年寄りとか、なんかそういうね、そのいろんな世代を巻き込んでその街づくりができるんではないかなみたいな話をしたんですね。でこれおそらくそのうち本当に実現する可能性がなきにしもあらずね。
ほうほうほう、
まあ、高橋君がそれくらいのやりたいと言ってね、まあ、一生懸命なんか情報を集めてるみたいですから、
はい、
私もあのいろいろそういった部分での、 あの、省庁の例えばあの、はい、経産省であるとか、あるいは総務省の、 その、まあ、通信を所管する部門であるとか、
はい、
そこら辺 の、 そのいろんなあの補助金だとかの知識は私も、まあ、あるもんですから、
はい、
そこら辺こう巻き込んでですね、本当に大きなうねりにしていければいいなと思っているところです。でこの湯河原で何が行われるかという話なんですけど、創作活動をしながら温泉に入り放題という、
はいはいはいはい、
創作活動できんのかな
温泉入って酒飲んで何もできないんじゃないかって、結局何しに行ったんだろうねとかってならないですかね、
うん、
これあのおなじみ の、 あのピクシブってありますね、
はいはい、
あの絵を描いたりしてその、はい、ね、
投稿するやつ、ね、
投稿するやつ、うん、そのピクシブと温泉旅館がこの宿泊プランを期間限定で発売しておるということだそうです。でこの湯河原の旅館、ザ・旅館東京湯河原というのがあるようですなんか嫌ですねなんでザ・旅館東京湯河原というやつが、ピクシブとコラボして温泉旅館で創作活動できる宿泊プラン、ピクシブパック、そのままですね、期間限定で提供すると。でこのピクシブパックは10月28日から12月23日まで発売されておりまして、料金は一泊三食付きで
9450円、
安い、安いですね、
意外と安い、
うん、
2泊で2泊5食付きで15450円、
200がいいですね。
源泉かけ流し温泉に入り放題、
うん、
コーヒー紅茶飲み放題、
あ、いいですね、
ワコムのペンタブレットなど貸し出しアイテムも提供、
あ、ほ、
ワコム
ワコムワコムワコムワコムかと思いました、はい、
やばいやばい金かされる、
ねピクシブパックはこの座旅館東京湯河原とピクシブが 実施する小説コンテストに合わせて販売していて、コンテストでは旅館で読みたくなるような小説を小説家、フリー、イラストの3部門から募集すると。ほう。で、応募期間は10月28日から12月31日まで、詳細は特設ページで確認できますとのことです。応募しましょうか。これね、
ね、安い、
小説、はい、稲荷商店街もう全部稲荷商店街で持ってきて、ま
あ、その前に榎田さんには50代満喫プランというのをね、
それ小説なのかそれは
実際体験してそれを体験談として小説、
これを
そうですそうです、
あんなの面白くないんじゃない
です
か。なんかさ、そのなんか年食ったやつが、はい、若い人とかが多く集まってるところに飛び込んでみましたなんて、もう映画なんて今まで入ってゼロであるのよ。舘ひろし主演の免許がないだって、ねはい、だから2枚目俳優なんだけど、はい、実は運転免許がなくて、それでそのカーチェイスのシーンをやらなきゃいけないから免許を取りに行かなきゃいけない、はい、で短期間で行かなきゃいけないから合宿免許に行くわけですよ、舘ひろしが。でそうするといるのはヤンキーみたいな兄ちゃん姉ちゃんばっかりで、そこで舘ひろしが揉まれるっていう映画があったと、だそういうのもいっぱいあるんですよ。
お
で、まあどうなんですかね、
やっぱり山口さん、これから体張る時代と思います。
もう十分私もう全てに体張ってる気がするんですけどね。
いや、じゃ全くないですね
これ以上絞り取ろうとしてる
はい、これで絞り取るっていうか、もっとね、その50代満喫プランで、まあ、人情というものをねしっかりと、
もう少なくとも十分あなたよりいろんな人情というものを私は経験してきておるけどない
やそんなことないです。
早死にされたら困るから
喫茶前でこう舌包みを打ってこう涙ながらにこうご飯食べててもうよかったと。
いやいや、あれはもう食い切れねえからもう 涙が浮かぶというそして目の前でこう大ぐらいでしてるその2人を見てですね、ゾッとしたっていう。
いや言うて食べてる量変わんないです、はい、
いやいやいや、まあまあ、どうですかこれ、ね、このプランなんかチャレンジしてみたいですか、
それ結果絶対に何かをピクシブにアップしないといけない、
まあ、多分そうじゃない、応募しない
条件が、うん、恐らくあるんですよね。
まあ中で金払ってますからね、うん、だからまあまあこれだから金だってさ、うん、もう原価分でもらえればいいわけでしょ。
あ、そうですね、
プロモーションだから、
はい、
うまいやり方ですよこれ、ね、
まあまあまあ、
金払って缶詰になりって
そう
あ、そういうことです、
ね、そうです。1泊2日でできないですよね、
ちょっときつくんですね1週間ぐらいね泊まり込んで、
いや不眠不休でねやるならいいけど、
温泉やったらもう寝ちゃう、温泉入ってうまい飯食ったら寝ちゃいますな。もう
集中できないですよね、3
食きっちり食べて寝ちゃう。
飯がどういう飯なのかですよね。
それはね、カップラーメンだけだったらね、まだ
いや多分そんなに高級な飯は出てこないと思うけど、でもまあ一応旅館だから、まあ、
朝がバイキングで朝夜バイキングとかじゃないですか。
まあそんなだと思うよ、はい、
まあ、人によると思うけども、まあ、なんかそんな幸せな状況で何か作れるって人いないと思うけど、
どっかの場所に缶詰になってなんか創作活動ってやったことありますか。なんか、まあ、私は何度もありますけどね。
お、珍しいですね。
高校の時からあるよ。
は、高校の時から。
高校の時はアニメ同好会というのを作ってしまったので、
はい、
でアニメを作んなきゃいけなくなりまして、
はい、
でもう2日間で、
はい、
もう1000枚以上絵を描かなきゃいけないと。
10本アニメとか。
いや、もう10分近くやってるんですよ。でセルとか買えないから、
はい、
お金がないから紙に書いていくわけですよ。だから普通 のコピー用紙みたいなの買ってきて、
はい、
でそれをこう下からこう明かり当てながらこう下の絵をとこうでこう一コマ一コマ作らせてるっていうやつを、あれ何人でやったっけな、8人ぐらいで、で場所は熊本の本明寺の本堂、
はい、
巨大な寺ですよ。
お
もう加藤清正の菩提寺ですから、うん、だから本堂100畳ぐらいあるんじゃないの。そこにでなぜそこの住職の息子がいたんですよ、
はい、
でそのつてで貸してくれるっつんで、
はい、
それでもう一晩中そこで延々狂ったようなアニメを描いてましたけど、
ね、ちゃんと背景描いて人物を、
いやだからもう1枚に全部描かなきゃいけないから全部動かさなきゃいけない、うん、背景まで動くんですよ。だから完全なフルアニメですよ、
うん、
それは、まあ、やり取りましたけどね、
なんかお寺ってなんか泊まれるのかな、あれなんか
泊まれるよ場所によっちゃ
う。だいたいその新客塾とかの、うん、だいたいあの夏期講習とか正月とかなんかあるじゃないですか、うんうん、あれだいたいお寺とかじゃないですか。
なんかほら宿坊がついてるところだと、はい、まあいつでもだいたいほとんどただの寺だと思うよ。
自分一回
どっから音がしたのかな。
ピロリン、
すみません、ピロリンは今誰ですか。ピロリンは
私じゃないです。
木田さん、
はい、
ピロリンはそちら、
こちらです、はい。
正直
おい、こらいつになったらそれやめるんじゃ、こら。
あと何さんでしたっけね、なんか金剛さんじゃなくて六甲さんじゃなくてのなんかあるじゃないですか。
なんですか。
お寺でなんかその
高野さん、
高野さんです。高野さんのお寺でね。
俺今のピロリンに何か関係するのかと思ったんです
けど、
何の関係もなかったんです
よ。こうスルーしようかなと。
あ、
はい、はいはい、そうですね、高野さんのね、なんかお寺にね、その塾のね、なんか
あれ宿坊とかがあるよ。だから、はい、そうお寺のその、に何通ってる檀家さんとかが泊まる、はい、宿泊施設です。
朝の6時に起こされ、そして夜の2時ぐらいまで勉強してるってことをね、3日4日続けるっていうね、鬼のような合宿がありましてね、はい、
いいですね。だからあれじゃないですか、なにわ三銃士合宿かなんかやってみたら
絶対嫌ですもん、
制作について真剣に考えるっていう。
もう山に
こう辛ラーメン食いながらって
、ね、ああ、堀口さんしか喜ばないですね。もう辛ラーメンしか食ってないみたいなんで、
はい、続いてのお題です。沖縄県那覇市からいただきました47歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
たたた大変です。不登校となっている小中学生が急増しています、うん、その数なんと24万人、
う
ん、東京ドーム5個分ですよっていう。
意味が分からない。なんかあんまり想像ができない。
ちょっとあんまりピンとこない。
あるようにあれですよね、東京ドームを不登校の
人に入る
だけで、もう満員。
東京ドームって確かね、満員でね、4万6千人だったと思います。だからそれで割ったってこと。
あ、なるほど、
はい、これはドギャンかせんといかんとじゃなかでしょうかということでいただきました。
いや、じゃあね、そもそも同調圧力強すぎるんですよ、もう、うん、
別にね、不登校といえば不登校のプロ榎木田小新右衛門さん
で、はい、私不登校でした、イエーイ。
不登校で高校中退で
中退はしてないよ。
転校か。
転校です。
転校をしておりますね。
はい、転校しております。そしてね、ライブに行きまくってこんなに見えになりました。
いや、そっちの方がいや、そっちの方がいいと思います。
いや、
もうだからここでなんか自分が言っちゃうのもあれですけど、なんかあまりね、学校でなんかその同調圧力にこう流れに流され、こう無駄な時間をだらだら過ごすよりかは、好きなことをやって価値のある時間を過ごした方がいいのではないかと思ったりします、
ね、今もブラック校則とかね、すごい話題やし、
はい、ちょっとカルト校則という言葉まで出ました、
ちょっとやっぱおかしいですよ、教育現場。
まあ必要ないもんね、
校則なんて。正直、ね、ブラック校則、カルト校則の本場、ボルジア学園 OG の
何ですか。何が本場なのかよく分かりませんが、
ね、本場でしょう。だってむちゃくちゃな校則で、平成になってからはだいぶ緩やかになったと聞いておりますけど、昭和の頃はめちゃくちゃだったというね。お父さんと一緒に歩くのもダメと。
なんだそれ、
男と歩くとダメという。
ああ、あるよね、そういう学
校、でしかもね、そこのシスターがその街中を本当にうろらしとるんですよ、ね。でこうシスターとちゃんとなんかいろんな話をすると、なぜかアメちゃんがもらえるっていう伝説があるんですけど、そうですよね、キラベンさん。
いや、アメちゃんはちょっと私知らんですね。
そうですか。アメちゃんもらったって話は、聞いたことがあります。
わあ、それはちょっと聞いたことないですね。
ああ、そうですか。でどうでした、はい、ね、校則を破りに破って毎回
破ってないですよ、全然普通に聞いて、ちゃんとルールにのっとって、
ルールにのっとって、人差し指と中指と薬指の間に、はい、カミソリを2枚挟んでシャキンとやってたっていう、
はい、なんで隙間みたいになっとですか、意味がわからない。
やってますよね、
本当にね、
ないですよ、普通に高校生活と、
あ、っぱ分かった、
クラブ生活、
ヨーヨーかなんか使ってましたか、ヨーヨー。
なんでスケバンでかんないことですか、
ヨーヨーでね、スケバンまで張った手が何の因果か、
真っ赤な手先ですか、
笑いたければ笑うがいいさ。 ていうね、
まああの人によって
普通笑いたければ笑いが、ね、えそれはアニメはないですもんね。
だからこれは斉藤由紀バージョンです。
斉藤由紀、
あの和田真嗣の方はないですよね。
和田真嗣の方ってどっちも一応和田真嗣なんですけどね。
あいやいや、あのだから文あのいや
映画版のスケバンデカには和田真嗣も出てるんですけどね。
実写版
ヨーヨーを売ってるやつ
で言わないんですか。
え浅香唯、
はい、
浅香唯は言わないでしょ。
あそうですか、
言いましたっけ。
いや私ちゃんと見てないんで。
だってあの、うん、2代目もそれは言わないでしょ、
うん、言ってない。
許さんぜよぐらいしか言わないですよね。
許さんぜよぐらいじゃないですか、
うんうん、まだ許さんぜ
よ、まあ、人によってね普通って違うんで、あそれはもうね、
ケンコさんはあの剣道のお面をずっとかぶって、はい、セーラー服着て、はい、戦ってたらしい
です。あまあ想像があ
ーじゃないよ、はい、マシマ
さん懐かしいなこのノリが。
想像しやすい。
あーじゃないよ、はい、
それすげえ珍妙だろうね。下がこうセーラー服で
神妙すぎますよ。
だって頭だけ剣道のお面かぶって、
で廊下バイク走って、廊下バイクでね、
怖いよなちょっとな。
怖い。
あれで頭突きされたら痛いぜ。
怖い怖い。
もうだから JR 西日本の水風の先頭車両みたいなもんなんだ。まあいいや。
まああの人に、まあ、普通ってね、あの人それぞれなんで、まあそういう普通があってもいいんじゃない
ですか。もしくはこの中で榎田小信右衛門以外で不登校になりなった、あるいはなりそうだったという方いらっしゃいますか。
不登校はないですね。
僕はないですよ。僕は男性、あの皆勤賞の男ですから、
はい、私の時代はもうやっぱり学校行くのが当たり前みたいで、
そうですよ、
ものすごい罪悪があったんですよ、ね、僕は
あのいや学校が一番楽しかったんで。
あそうですか、
まあ、家にいると親がうるせえから、もうどんどん、もう朝早くから、俺だから俺小学校からそうだけど、はい、7時半ぐらいにはもう学校にいたもんね。
へ
え。であの教室の窓を全部開けて空気を入れ替えるという、
は
い、冬場本当にみんなから嫌がられましたね。もうあの外と変わらないぐらいの温度にしてあげて、
してあげて。
なぜ私寒さに強いので。
良かれと思ってやってたんですか。
もちろんです。そうです、皆さんにフレッシュなエアーをお届けしたくて、換気をやっておりました。はい、はい、教師からは本当に褒められておりましたね。
珍しいですね。
珍しいですね。それは
だから中学までは優等生だもの、もう抜群な優等生ですよ私は。もう
なんか喧嘩売ってた話じゃないの。
喧嘩売ってたって何。
生徒会になって喧嘩売ってなかった。
生徒会でいろいろとやって喧嘩売ってたのは高校から。
あ、喧嘩売ったの高
校。中学の時はメディアを使ってその、はい、教員を糾弾するという、
それも喧嘩売ってる。
クローズアップ現代のような番組を、
放送で批判するんですよね。
昼の
恐ろしい
ガキだ、放送でやるわけですよ。
どこが優等生なんだしね。
昨日行われました白川中学大運動会の中で、急なにやか雨となったにもかかわらず棒倒し競技を強行した学校当局について、大変な批判が集まっています。それでは、街の声をお聞きください。ちょっとこう録音してきて、あれはひどいですねとか、怪我しましたとかってみんな声、このような声が集まっております。体育教師の猛省を促したいと思いますとかって番組を流したら、体育教師が放送室に、まあ、殴り込んでくるわけですよ。でそれはおなじみ小田陳が、小田志郎先生が、ダメですと、ここは職員会議の権限の及ぶ場所ではありませんと。
へえ、
これは独立機関、生徒会独立機関放送局ですから、これは言論の自由を守っていただきたいって言って、ガーンと。
すごい先生。
そういう、ね、そういうところで育ったからこんな変なやつになってしまったんですけどね。
まあそんな先生もいないしね今。
その後は小田陳が辞めた後は林田さんっていう人に代わって、
はい、
で林田っていうのでみんなリンダリンダって言ってバカにしてたんですけど、はい、その人がその放送局をダメにしたというふうに流れ星ミーナが言ってました。
そしてそのダメな放送局に入りました。
はあ、そうですか。
後輩ですよ。
へえ、
そういうことで大先輩です。こんな偉い先輩いないというですね。
元凶全ての。
どうですかこれ24万人、これまあまあその ね、まあ、学校に無理に行かなくたって生きていけりゃいいじゃないかっていうのは一つありますが、はい、しかしながらやっぱ問題っちゃ問題でしょ、やっぱこれは。
まあね、はい、そもそも行きたいと思える学校じゃないのが問題なんですけどね。そもそも、
え、問題というのは生徒が問題、
ええ、学校ですよ。
学校が問題、
義務教育と言っておきながら、はい、義務教育をさせないわけですから、うん、だから義務教育っていうのはこれ、あの、教育を受ける義務じゃないですか、うん、その教育を受ける義務というか、ある種権利ですよね、はい、それが行使できないというのはこれやっぱり由々しき問題であって、でそれを補完する意味でフリースクールだとかが今一生懸命出てきてるわけだけど、
はい、
それもね、いや、まあ、ないよりはいいと思ってますけどね、あの、子ども食堂と一緒で、本来行政がきちんとしたことをやるべきなんですよ、税金を使って、はい、それをそのできないからっつって民間になんか丸投げして、あとはよろしくねって言ってるような気がしてならんのですね。だからもうちょい何かやり方があるんではないかと私は思うんですよ。そこら辺、あの、ね、毎日教員を吊るし上げていたキラウェイクさん、いかがですか。
いや、なんですか、私何もしてないですよ、
いや、こう、あの、はい、この不登校の生徒が増えているということについて、熊本市議会議員を目指す木田上優子さん、
いや、目指さないですけど、でも前よりか増えてるんじゃないですかね。
いや、増えてるからも大変しとるやろが。
いや、だからですよ、
減ってるんだったら、だからよかったねで終わりじゃないかと。
減ってるみたいですね。
いや、なんでしょうね、その時の時代
や、ここで笑いを重ねましたね、今ね、
はい、
どうぞ、
あの時代、時代、あの、やっぱ時代とともに
巡るよ時代。あ、どうぞ。
あれじゃない、なんですかね、その生活環境とかそういうのも関わってくるんですかね。
生活環境が関わってくる、さあ、関わってこないとは言えない
です、
はい、
やっぱコロナでオンライン授業が増えてから、
は
い、あの、やっぱ知り合いの方もそうですけど、やっぱ学校に行く意味がわからないっていう。
さすがまゆちゃん、アシスタント歴長い、はい、いいちゃんとやっぱりコメント出してるんですね。
聞きましたよ、学校に行かなくても勉強できるじゃないかというのをみんな分かってしまって行く意味がない、特にやっぱ運動が嫌いだとか、あんま集団生活苦手な人は行かなくなる、
そのコロナで、あの、みんなストレスに気づいたんですよね、自分の中に。
確かにさ、その俺ちょっと話ちょっと変わりますけどね、体育の授業って何なんですかね、あれ。
軍事訓練じゃないですか。
いや軍事訓練は僕が大好きだからいいんですけど、はい、軍事訓練だったら俺喜んで言ってたよ。
で、それを批判的な意味で軍事訓練だと思います。私も。
あ、そうですか。
管理しやすいように、その管理っていう。
いやいや、こう、それはもう、こう向こうにさ、網かなんかがあって、その網の下をくぐりながら匍匐前進をするとか。
いや、聞いた
ことない
の。
それとも楽しそうで、もう、
いや、すべて
整列する、行列行進する。
うん、大好き。
いや、自分思うんですけど、その何なんですかね、あの、
それ希望したらないんじゃない。
いや、だからそういうのばっかりやってくれるんだったら俺もう体育の授業もうウハウハで参加するんですけど、わけのわからんなんか持久走とか、
はい、
鉄棒とか、
はい、
俺ともかく鉄棒が嫌いで、逆上がりって何なんと思って、
もう使うことないよ。
何の必要があるで、逆上がりって。
50代満喫なんで逆上がり売りましょう。
いやできるよ、逆上がり。できるけどさ、何の意味があるわけ、あれ。普通に上がれるだろ、他のやり方で、順手で。なんでわざわざ逆手でやる必要があるんだ、あれを。
あと回る必要もないよ。
いやいや、だからその、だからそこよ。だから体操選手とか目指すやつだったらいいけど、
そうです
だってこの中で逆上がりを今やってる人いるか。今日常的に逆上がりは仕事で大事なんで使っていますとかって。
ないですね。
あと、なんか途端になんかあのフォークダンスとかやり始め
た。あれ、あ、そうそれね、ダンスってめちゃくちゃ、あの、
楽しいじゃないですか。
あれ体育なのか、あれは。
あれは拷問です、あれは。
あんなん今やれないじゃないですか、あの時しかやれないから。
あれはだから、ダンス好きな人が集まって、クラブでやればいいんですよ。
いや、だからほら、運動会が近づくと急に始まるじゃん、なんか。
フォークダンスなんてやったことないよ。
それで、ほら、あの、オクラホマミキサーとか。なんだ、オクラホマミキサーって。どんなミキサー
なんですか。あの、実用性のないことをやりすぎてると思うんですよ。
中学の時俺忘れもしね、もう、はい、あのそのなんか2曲やるんだよね、
はい、
1曲はそのスタンダードなやつで、そのオクラホマミキサーとかジェンカ、
はい、
あの、レッツキッスだよね、なんかね、あの、だからね、あの坂本キーが歌ったレッツキッス はぁ、はぁ、寄せてってやつ。あれをただ。
ちょ、わからん。
知らない。
知らない。
なんか。
あとあれオクラホマミキサーわかるでしょ。タラタラララタタラララララララってタンタララララチャンチャンって前に出た時にうわこいつ嫌っていうやつが横に来たんですね。でしばらくそいつが横にいるっていう2曲目が出るまでみたいなそういうのがあって、それでその中学の時にその2曲目がよりにもよってノコイノコさんが歌ったパタパタママという歌があるんですけど、
パタパタママ、
知らない、
知らないです。
これポンキッキかなんかで出てきたやつで、パタパタママパタパタママパタパタってやつをこう手をよこう手のひらをさあの表に向けてこう、はい、踊らなきゃいけないんですよ。
熊本だけで
ね。いやそっちの学校だけだよ。
学校だけですよね。
もう嫌で嫌で。でそれやってたらそのうちの親父がもう嬉しそうに8ミリシングル A と思ってきやがって。崩してそれでそれあの現像して、でうちの俺の友達が来たらもうちょっと映画界大会やるから暗くするよとかっつってカーテン閉めてるとかっつって
楽し
い、いやーな予感がしたら、なんかもう昔のなんかあの白黒のやつから始まるんですよ。なんか熱海旅行とか、なんか家族旅行とかタイトルが出てそれで急になんかあの白黒からカラーに変わったと思ったら、なんか嫌な予感するなと思ったら急になんか俺がバーッとおい
見たことあるひょっとして。
いやない、
は
い、
それもう一回やりましょう。
多分いや多分ないあるの、
え、フィルム
フィルム
あのあれ新鍋スタジオにある
やりましょう。これ上映会やりましょう。
別のものは見た気がする。別のものは見たんですけど、あの多分バタバタママは隠して
た。あの多分クメンセンターとかのあのでっかいホール借りてあの上映会しましょう。
はい、それがいい、面白いから。やりまし
ょう。
だからその体育って何なんだよ。だからね、
まあ必要
いるか、
全てなんかその
何ですか。だから俺はもうあの夏は水泳、はい、ほら涼しくなるからね、
はい、
水に浸かってると涼しいじゃないですか、
はい、
で俺ほらそもそも水泳はもう大の得意だから、
はい、
全然 OK なん で、
はい、
でそれと軍事訓練はあとできればサバゲーをや
りた
い、そういうことで
私は思いっきり人生のトラウマを作ってくれたものですね。体育
もう目が怖い目が怖い
体育やだ体育やだすごい
恨
みがある。
俺別に体育教師じゃないんだから俺の方見ないでいいんじゃなくて、
体育だけじゃなくてその全てに対してそうですけど、あの実用的なものってみんな使うから、あのこうなんか実用に使えるという喜びがあるから、あの結構その意味を見出せると思うんですけど、
ダンスとか残っててもいいと思うけど、ダンスとかは TikTok やるし残っていて、
ダンスの時間を持っててくれればいいじゃん。ダンスやりたい人が
そうです。だから、うん、あの選択制にすればいいと思うんですよ。
あ、それはそう。
あのやりたいことをあのいやそれはあのあれですよ、あの小学校1年生2年生3年生であるようなあの基礎的なものっていうのは多分全員が多分やった方がいいと思うんですけど、うん、ある程度のところだったらちょっとあのこういうなんか専門的なものをそのやりたいやつをどんどんチョイスして、
うん、
あのもっとなんかその自由というかその使える喜びというのをもっとあの味わえるようにした方がいいんじゃないかって思うんですよね。
急になんか真面目なことを言うようになったね。
いや
でも制作委員になるとこうも変わるかね。
違います。いやでもこれはでもずっと思ってましたよね。
あ、まあ、俺さっきのダンスのやつもさ、
はい、
そう授業になると創作ダンスとかになるじゃない、
はい、
女子ばっかりやつあれば、
まあ、
で俺あの高校の時に、
はい、
その写真撮るじゃないカメラ持ってるから、はい、で榎田君写真撮ってくれないって言われて、
ああ
いいよって言って、で男子は入れないのよその体育館に、はい、でもまあ特別扱いでこの写真係ってことで入るんだけど、はい、俺何が地獄だったかって言って、はい、全部のクラスの創作ダンスを見なきゃいけないわけよ。俺でなんかこう急に嵐とかってなんかこう嵐を表現するなんか踊りとか炎とかってなんかわーとかこう
それが創作ダンス
でしたよ。なんかレオタード着てる女の子がステージでうごめいてるんですよ。なんだこれはとか思ってそれを延々見なきゃいけないって地獄なんだよね。もうあれはねまあまあそういう思い出があります。
楽しい思い出しかないじゃないですか今聞いたら。
楽しいかな。
楽しそうです、
まあね、あの体育会系といえば木田英子さんです。
はい、
どうですか
市内持って暴れまくってますね。
何がですか。
あなた体もうあれでしょ、あの他 の、 あの授業は受けずに全部体育だけやってたっていう話ですよね。
全部いややってますよやってますよ。何をおっしゃいますちゃんと受けてますよ。
体育が好きでしたか。
体育水泳以外は好きでしたね。
水泳嫌いな人多いですよね。
え、ひょっとして泳げないですか、キラベコさんって。
いや、泳げないことはないですけど、あんまり、うん、なんか顔につけるのがあんま好きじゃないですね。
いや、魔法有名じゃないです
か。いや、平泳ぎだったら顔つけなくていいじゃないですか。
いやそれ顔を出してやってたら、あのやがて沈むぞ、疲れて。
いや、私平泳ぎ、顔上げてずっと泳げますよ。
え、どれぐらい泳げるの？
どれぐらい泳げるの？ちょっとそこまでは、そこまでは距離的には測ったこと、あと背泳ぎ。
え、背泳ぎが、
おお、はい、顔をつけたくないんですよ。
とにかく背泳ぎはどれぐらい泳げるんですか？
浮かべるからずっと泳げる。
浮かべるからって、浮かべる。それは何ですか、あのイスラエルの海司会かなんかで浮かぶっていうやつですかね。塩分濃度が濃い。
普通に海とかでもね。
海で肺炎を。
なんかアグレッシブな。
ああ、そうですか。いや、私も海で肺炎はやらされましたから。私肺炎の選手でしたから。もうあの5キロぐらいで延々、
5キロ
泳いで、で一旦あの休憩してまた5キロっていう。
背泳ぎで5キロ。
途中飽きるから、あの普通にクロールとかいろいろやりますけど。
背泳ぎで5キロはなかなか。
いけますよ、でもあの全然。
体育ってあのなんすか、あの、はい、鉄棒以外も全然何も大人になってなんか得するものってないと思いますよ、体育って
。何こう、あのあれなんていうの、あのこんなあのポールを登れるのはなんていうの、
登り棒。
登り棒ってそのまんまだね、登り棒ですね。
違う、
うまい棒みたいなのないの。
登り棒です
。登り棒があればほらポールダンスができるじゃないですか。
登り棒は楽しかったですよ。
登り棒楽しい。
ダンスもここ最近できたじゃないですか。
それ授業ですか？
あ、授業じゃないですけど、それ
は遊びです
ね。遊びかな。
なんすか、うん、むしろ俺なんかもうちょっとアウトドアの授業とかやってくれたら楽しいのになと思うんですけどね。
そうですね。
これキャンプをしてみましょうとか、校庭で
生きる術をね。
そうそうそう、はい、
その課外授業でありましたよね。
いや、だから課外授業じゃなくて、もうそういうあの月曜日の5時間目はサバイバルって書いてあって、ね、でもあの災害の時とかにどうやって生き延びていくかとか、
はい、山の中で何が食べられて食べられないか、
そうです、一番いいですね。
だから校庭にね、いろんな野生の動物を放つんですよ。それをみんなで捕まえて。
怖いわ。
それをこうウサギとかを裂いて、どうやったらこうウサギの内臓が一瞬で取り出せるかとかっていう、そういう
こ
と。
それこそトラウマを植え付ける。
で、それこそモンペが出て
くる。すぐにそれを汁にして美味しく食べるっていうね。そういうようなこととかですね。まあいいんじゃないでしょう
か。熊とか、熊放ったりとかね。
熊はやばいんじゃないです
か。熊はちょっと、
熊は
誰かない。
熊だったら
何か死にますね。
みんな可愛いとかって
熊とかライオンとか放っても、ね、
それ捕食される側や。
あれ、上から先生が笑って、あの高笑いして見てよっていう。
まあライオンもそんなね、意外とあの臆病なんで、あれはみんなでわーって人間がいたら絶対逃げますからね。逃げない動物を置いとくというのが訓練になるかもしれませんね。世界最強の、あの肉食哺乳類と言われる、はい、ラーテルを。
ラーテル、
ラーテル、ラーテルは怖いですよ。ラーテルはライオンだろうが、あのヒョウだろうが、はい、勝ちますからね。
ほう、
これであのヒョウ3匹がラーテルを襲ってる動画っていうのを見たけど、はい、結局ヒョウ3匹が逃げ出してたからね。もうあの異常に好戦的な、うん、見た目スカンクみたいなやつなんですけど、
はい、
で
なんか
顎の力がものすごい強靭で、
はい、
であと背中の皮がライオンが噛みついても歯が通らないぐらい硬いっていうか、その、はいはい、特殊ななんかあのなんか、うん、形をしてるらしくてですね。
ちょっと怠け者っぽい。
可愛いですね。
見た目は。ちいかわの栗まんじゅうに。
でもものすごい好戦的な。
ほう。
そんなのやってどうするんだって。でもこの間なんかあのどっかであのカピバラにあの噛まれたっていう事件がありましたね。
そうですか。カピバラ強。
ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けていきたいと思っております。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナー、チェルノブイリです。
お、
これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。